三十の法則。その一、あなたは霊力を封印している。封印を解かなければもっと霊力を発揮できる。あなたには封印している感謝があります。霊力です。本当は霊力があるにもかかわらず十分発揮できていません。半分も発揮されていません。半分どころか四分の一、五分の一しか発揮できていません。霊力の大半が封印されています。自分で自分の霊力を封印している状態です。ずっと封印し続けているため、それが当たり前の状態になっています。私は臆病者。一つ嫌いになりたいから無理。自分から話しかけるなんて恥ずかしい。出会ったことで知らない。出会いに行ってもどうせ嫌われる。自分に弱気の言葉を言い聞かせ、出会いに行かない口実を作っています。自分で自分を見かして必須なことになっています。不適されることがかっこいいと勘違いしています。ネガティブな言葉を自分に見せて潜在的な力を抑え込んでいます。つまり自分の可能性を封じ込んでいるのです。これはもったいないことです。本当はもっと出会いを発揮できるはずなのに、勝手に自分の力を抑え込んでいたらもったいない。素晴らしい出会いも封印しては大事です。出会いを封印していてはどれだけ偉大に恵まれても無理です。出会いを封印している自分に気づいてください。あなたはすでに素晴らしい出会いを持っています。封印している出会いを解放する。あなたの出会いはそんな小さなものではないはずです。今一度自分が封じ込めている出会いを解放させてください。心をオープンにして出会いを発揮しましょう。一歩前に踏み出すだけで見える景色が変わります。少し勇気を出すだけで出会いから変わり、運命が変わります。潜在的な力を呼び起こしましょう。本来の出会いを発揮させましょう。封印している出会いを発揮すれば自然と行動力ができて、どんどん出会います。その気になれば今すぐできるはずです。自分を変えるのは自分です。誰から自分を変えてくれるのを待つのではなく、自分で自分を変えていくのです。封印している力を解いて本来の出会いを発揮させてください。封印を解かなければもっと出会いを発揮できます。今すぐ変化が生まれ、今すぐ出会いの運命が変わります。封印している力を解かなし、本来の出会いを発揮させる。出会いを解かなる30の方法。その2、あなたは出会いを難しく考えすぎている。肩の力を抜くだけで自然と出会える。あなたは出会いを難しく考えすぎています。出会うためには努力や忍耐が必要だと思っています。気合と根性が必要だと思っています。行動の技術や特別なテクニックが必要だと思っています。どれも大事です。出会いの努力や忍耐も必要ありません。気合も根性も必要ありません。もちろん行動の技術も特別なテクニックも必要です。必要なことがむしろ邪魔です。出会いを難しく考えていれば出会いもなくて当然です。怖い表情になったり堅苦しい雰囲気が出します。未然にしないように効果が高くなっています。フットワークが重くなって行動範囲が制限されてしまうのです。昔を思い出してください。あなたは幼い頃普通に人と出会い自然と仲良くなっていったでしょう。身も前提も気にしていません。ややこしいことは一切考えていなかったはずです。自然体になっているから自然と出会いました。当時のように自然体を心がけ普通に踏まえばいいのです。肩の力を抜いて自然と出会える。肩の力を抜きましょう。未然によっていた力がなくなります。穏やかな気持ちになって硬くなっていた表情が柔らかくなります。フットワークが軽くなり行動範囲が広がります。そしていい出会いになるのです。肩に力は入っていないと思う人でも油断は禁物です。往々にしていつの間にか肩に力が入るのです。あなたが完璧主義者や真面目な性格であれば肩に力が入りやすい傾向があるため特に注意が必要です。背伸びと深呼吸をすれば肩の力が抜ける。肩の力を抜きましょう。目を閉じながら深呼吸をしてください。大きく息を吸ってゆっくり吐くことを3回繰り返します。瞑想をしているような雰囲気になるでしょう。穏やかな呼吸を行うと自然と肩の力も抜けていきます。楽しむことに集中すれば同時に肩の力が抜ける。肩の力を抜くためには楽しむことに集中することも大切なポイントです。出会うことを楽しみましょう。初対面にワクワクしましょう。出会ったらコミュニケーションを楽しみましょう。新しい価値観の発見を楽しみましょう。深いなことがあってもストレスが楽しむようにすればストレスが安定します。出会いを楽しむ気持ちを持てば自然体を戻せ穏やかな気持ちになります。肩の力を抜くだけで出会いが増えるのです。出会いを難しく考えない。肩の力を抜く。出会いを高める30の方法。その3、出会いを高めたことを言いたいだけで出会いが高まる。出会いを高めたいときに心がけたい考え方があります。出会いを高めたことを言いたいでしょう。出会いを高めたことを言いたい瞬間、ワクワクする気持ちが出てくるでしょう。緊張の和らぎに出会いに行きたい気持ちが強くなるでしょう。声をかけてみよう。挨拶してみよう。話してみようという勇気も出てくるでしょう。臆病な人でも不安な気持ちが出てくる、楽しみな気持ちが出てくるはずです。無駄であれば一つもない。事実として出会いは高めたことです。形は違っていても貴重なものがあるという点は同じです。空っぽの宝物はありません。宝物の中には何か宝物が入っています。癒される宝物かもしれません。頭が良くなる宝物かもしれません。あなたの視野を広げる宝物かもしれません。あなたの価値観、考え方を変える宝物かもしれません。何か運命を変えてしまうと貴重な宝物が入っていることもあります。どんな宝物が入っているかは出会ってからの楽しみです。出会いに行くというのは宝物を手に行くことです。出会いに行かないと宝物を手に入れることができません。だから出会いに行きましょう。ではないとそんなのです。出会いは出会うと宝物の人生は豊かになる。出会いには一つもありません。出会いに行くから宝物を得ることができ、貴重な宝物を得ることができます。出会いを恐れずワクワクしましょう。出会いというのは宝物はあなたが得るものを今から今となっています。人との出会いはコンテクスト以上の価値があります。だから学ばないことになります。出会いは出会うと宝物の人生は豊かになります。出会いを宝物と言いたいだけで出会いが高まるです。出会いを宝物と言いたい。出会いを高める30の方法。その4、出会いを高める人がいい出会いに恵まれる。お金を借りても出会いは様々な街であったり、紹介をしてもらったりすればお金は借りません。人生は勇気に任せた結果、様々な良い人と出会うこともあるでしょう。出会いにお金を借りることに否定的な人もいるでしょう。出会いにお金が借りることはもったいない、無駄ない、バカらしい、といった厳しい意見もあります。節約症の人にとっては、出会いにお金を借りるのは新しいと思うかもしれません。お金を借りなくても出会うという現実があるのは事実です。お金を借りなくても出会いならその方がいいと思います。しかし、出会いにお金は借りない、借りる気ではないと思っているならばです。お金を借りず出会えたのは、様々なラッキーなわけです。内容に任せた結果、様々なご縁に恵まれたです。出会いは本来お金が借りるものです。移動するには交通費が借ります。飲み会やパーティーに出席するのもお金は借ります。またお金を借りるものです。お金を借らない出会いはありませんが、新しい人と出会うのは難しいでしょう。お金を借らない人はお金を借りたくないという考えを持った人が集まっています。お金を借らない出会いはその程度の人としか出会えません。貧乏というより貧乏症です。節約というより節約です。与えることより受け取ることで考えています。素晴らしい人に出会うためにはお金を借らないもの。出会いにお金を借りることです。出会いにお金を借りたらいい出会いになります。出会いにお金を借りる人は出会いの価値を重んじている人です。お金を借りる人はそれに応じた人たちが集まります。魅力的な人、実力のある人、高年収の人などは簡単に出会えません。往々にして素晴らしい人は守られた場所にて出会うためにはお金が借ります。交通費や食事代だけではありません。入会費や参加料が必要になることもあります。まとまった金額が必要になることも少なくありません。素晴らしい人と出会う人を厳選します。必要なことにはきちんとお金を借りるという証を持った人を厳選します。自腹を切った弁当の方が身につくようにお金を借りた出会いの方が本気になります。出会いにお金を借りるとそこに価値のある出会いが待っています。出会いにお金を借りたら良質な出会いを実現できます。出会いにお金を借りたらむしろ借りていく。出会いの常識を変えてください。出会いにお金を借りたらむしろ借りていきましょう。出会いにお金を借りたら終わった時お金が借りて嫌なと思うのではありません。これで素晴らしい出会いに恵まれると未来にワクワクするのです。いい出会いをしたいなら出会いにお金を借りるのが正解です。出会いにお金を借りる人がいい出会いに恵まれるのです。出会いにお金を借りる。出会いを借りる30のこと。その後、偉そうな態度の人は人の出会いに向いていく。謙虚な態度の人は人の出会いに寄っていく。出会いにお金を借りたら偉そうな態度に注意してください。偉そうな態度は嫌われるのです。今食べない。上から目線の話から。相手を満たすような発言。言葉があれば要求です。偉そうな態度は必ず相手に不快感を与えます。相手に皆さんを与えてしまいストレスを感じます。第一印象が悪くなり、せっかくの出会いが台無しになります。相手はこの人と嫌な気分になる。あまり可愛くないと離れていきます。偉そうな態度を持てるというのはただの勘違いです。昔はそういう時代もありましたが、偉そうな人を持てる時代は終わりました。偉そうな態度は逆に嫌われるだけです。偉そうにしていても嫌われていないという人もいるかもしれませんが、誤解しないでください。まだ嫌われていないというだけです。嫌われるのは時間の問題です。恐れ大体いつかは必ず嫌われます。偉そうな態度の人は人の出会いに向いていくのです。謙虚な態度の人は人の出会いに向いている。心がけるのは謙虚な態度です。控えめなくない。相手に敬意を払って尊重する発言。謙虚な態度は相手に皆さんを与えることがありません。互いに安心感を与えます。安心感があると自然と親近感が出てくるため、周りの人は近寄りやすくなったり接しやすくなったりします。謙虚な人が好きということはあっても、偉そうな人が好きということはありません。なんだか感じないな。なんだか話しやすいな。なんだかリラックスできるな。不思議な声が高かったように多くの人の要請が近づいてくるようになります。謙虚な態度の人は人の出会いに寄ってくるのです。謙虚な態度は手を取ることではない。誤解しないでいただきたいのは、謙虚な態度は手を取ることではないということです。むやみに手を取っていると弱い場所に入れるようになります。相手が強くなるだけになるでしょう。 本当の謙虚な態度は、すなし主体の態度の中にも自信と品格を兼ね備えているという特徴があります。自信のある人は必ず謙虚になります。十分な実力があると、野草に不満な態度がないため、自然と謙虚な態度になります。大人の知識があって、礼儀正しい態度があるから、かっこいい謙虚になるのです。謙虚は不倫になることではない。謙虚を行って、重視したいことがあります。謙虚は不倫になることではありません。不倫はただの消極的です。正しみになると動きが止まります。本当の謙虚は、優しい態度の中にも静かな野心と努力を燃やしています。謙虚な態度を意識しつつも、動くときには、動きには優秀になることです。当たり前のことと思うかもしれませんが、気づかないうちに油断していることがあります。自分は大丈夫と思う人と同じです。自分が感謝することです。自分は大丈夫と思っている時点で油断がない偉そうな態度になっています。自分ができていると思うと過信するのではなく、自分は大丈夫だろうかと謙虚に考えることです。自分を振り返って改めて態度に注意しましょう。偉そうな態度に注意する。謙虚な態度を行う。出会いを高める30の方法。その6、変な場所であるのはグッドなシチュエーション。変な場所であることがあります。落ち着いた場所やロマンチックな場所など、良心な雰囲気のある場所であるからベストですが、その限りではありません。嫌な場所や雰囲気の悪い場所など、変な場所であることがあるでしょう。よりよって変な場所でやってしまった。もう少しいいシチュエーションで出会いたかった。もう少しロマンチックな場所で出会えば、良いような難しさかもしれないのに、がっかりそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。変な場所で出会ったらいけない。良いな難しさないと思うのは誤解です。むしろ逆です。変な場所で出会うのはグッドなシチュエーションだからです。変な場所で出会っても恋を抑えることは可能。変な場所で出会うのは悪いことなのでしょうか。いえ、それは誤解です。変な場所で出会ったにすぎません。変な場所、悪い場所と考えるのは悪い思い込みです。変な場所で出会っても恋を抑えることは可能です。丁寧に挨拶をして、きちんと相手の目を見て話し、会話を楽しめばいいことです。落ち着かない雰囲気でコミュニケーションに集中しにくいかもしれませんが、それはそれはありません。すでに実証的になるからです。変な場所とはユニークな場所。変な場所とは言いたいとユニークな場所です。ユニークな場所であったので刺激的な印象になります。しっかり記憶に残ることでずっと覚えてまいりましょう。ユニークな場所だからこそ、後から面白い思い出に変わります。変な場所であったら、それは相手の目に変えるのもいい。変な場所であっちゃいましたね。こんな場所で出会ったなんて面白いですね。こんな場所で出会ったなんて面白いですね。そんな成功には笑顔とよい流れでいい時間を過ごせるでしょう。悪条件は補助権に変え。シチュエーションのせいにしないことです。むしろ変な場所という シチュエーションを目指したい。悪条件ではありません。悪条件に思えるなら、発想力を出して補助権に変えてしまいましょう。出会ったら出会いなさいと考えましょう。集中力ならったり、話しなかったりすれば別に会うことの楽しみにすればいいということ。きちんと相手と向き合っていれば、恋は続く意味やメリットを忘れると出会いになる。出会いに持ち込んではいけないものがあります。それは意味とメリットです。もちろんビジネスであれば意味やメリットを考えるのはいいのです。むしろ考えるべきです。ビジネスは結果と競争の世界です。すべての出会いを受け入れては貴重なリソースが生じて業務の妨げになります。ビジネスでは出会いを選択する必要があります。意味やメリットがなく、意味もメリットもないならないというのはビジネスでは当然の考え方です。しかし、プライベートの出会いまで意味やメリットを持ち込むのはよくありません。プライベートの出会いに意味やメリットを持ち込むと、まさにその感情が生まれるからです。小さな目をするような目で相手を見ないか。この出会いはどんな意味があるのだろう。この人と仲良くなるとどんなメリットがあるのだろう。この人の相手は物ではなく人です。人には常にリスペクトを持つことが大切です。意味やメリットの上で出会いの良しを判断するのはよくありません。意味やメリットのある人なら出会い、意味もメリットのない人は出会おうとしなくなります。知らず知らずの人間の可能性を制限することになり、出会いもされてしまうのです。意味やメリットを考えないことが大切です。その人と会うかどうかは実際にやってみないとわかりません。自分と相性のない人も実際に知り合ってみると、意外と相性があって親しくなることがあります。相手の印象を先入観できないことです。出会いの可能性を広げるためには、意味やメリットを考えないことが大切です。出会いに意味やメリットを持ち込まなくなると、先入観がなくなって心の張りもと言われ多くなります。自然な気持ちで一緒に話しかけることができるようになります。様々な出会いを自然体で受け入れられるようになります。結果として、出会いがなくなっていくのです。先入観がなくなり、世の中に自然に人と出会えるようになります。肩の力なんて、優雅な症状になって、穏やかな雰囲気ができます。それは、周りから見てもらいます。あなたが心地よく保てるようになり、人を引き寄せる力が働くようになるのです。出会いの意味やメリットを持ち込まない。出会いを高める30の方法。その8、出会いに手間暇をかけよう。手間暇に比例して素晴らしい出会いを実現できる。多くの人が手間暇をかけずに出会いたいと思っています。出会いに余計な時間や労力を差し掛けない。できるだけ、早く出会いたいと思っています。現実では自然と出会うこともあるので、わざわざ出会いに時間や労力を差し掛けるのはもったいないと考える人もいるでしょう。確かに、面倒な気持ちがあるでしょう。なるべく早く出会いた方が余計な時間や労力を差し掛けます。しかし、手間暇をかけたくないと思うと、落としながらなります。出会いの場所に下がって、浅い接触になるのです。出会いが流れ作業のように、手配次第になります。一つ一つの出会いを消すため、経緯や連鎖を並べて、態度や空間が進みます。気持ちが持っていないと、いい話も思い出もできません。出会いを消ししているので、出会った後は差し上げもしなくなります。なかなか出会いを求めている自分ならば、危機感のもとです。あんな出会いは、あんな関係者はありません。なかなか出会いは、あんな関係者はありません。なかなか出会いを求めることで、出会いを済ませてしまって、運命の出会いを落としてしまうのです。出会いに手間暇をかけることが正しい。どういう出会いが正しいのか。出会いに手間暇をかけることが正しいのです。それは大変に手間暇をかけることが正しいです。出会いに手間暇をかけましょう。一つ一つの出会いを見つけるという会の意義が大切です。そして時間をかけてよかったと喜びで出会いをしてください。手間暇をかけた分だけ素晴らしい出会いになります。出会いに時間をかけたら素晴らしい出会いが実現できます。出会いも投資の一つ。出会いも投資の一つです。お金や手間暇をかけても素晴らしい人と出会うことが回収できます。むしろ投資した以上の時間が流れるでしょう。いい出会いができればかかったお金や手間暇など気にならなくなります。手間暇をかけてよかったと喜びで出会いを実現できるのです。出会いに手間暇をかけると縁結びの神様が愛されます。出会いを大切にしている夢、きちんと相手に敬意を払っている夢、素晴らしい力になってやるよ。神様そして手間暇をかけてよかったと思える出会いを実現してください。手間暇に対して素晴らしい出会いを実現できます。出会いに手間暇をかける。手間暇をかけてよかったと思える出会いをする。出会いを高める30の方法。その9、バブクリと容疑者は出会いを禁止する。出会いに必要不可欠な力があります。それはバブクリと容疑者です。出会いを決めたいならバブクリと呼ぶことが欠かせません。空気とは空気であり、バブの場合のことを指します。私たちの事情はバブの場合のことの空気が流れています。同じ場所であってもその時の人や状況に応じて空気が変わります。ある時は落ち着いた空気のこともあれば、ある時は賑やかな空気のこともあります。同じ相手であっても話の内容に応じて空気が変わることも少なくありません。空気は場所や相手によって大きく変わります。心理した空気盛り上がった空気の時、自分だけテンションが低いと周りを知らせるでしょう。ボイスコードが必要な場所にあんたと参加できることすれば、有限のことはあるはずです。知らず知らずのうちに空気を壊したり、周りを孤立させたりすることになります。バブ空気が読めないと、あの人がいると話がスムーズにできない。あの人を読むのは問題を行います。空気が読めない人として認定されると、少々解散なくなります。バブ空気が読めないと、出会いは広がらないのです。バブ空気を読むことで出会いが広がる。出会いを決めたいならバブ空気を読むことです。五感を研ぎ澄ませ、今の空気を感じてみましょう。自分の不満の空気に合わせて調整してください。落ち着いた空気の時は自分も落ち着いてくれます。明るく賑やかな空気の時は自分も明るく賑やかに振る舞います。ボイスコードが必要な場面ではきちんと清掃してくれます。声の大きさ、話すスピード、声の調子、空間方、身だしなみを細かく調整します。これが空気を大切にするということです。あの人は空気を読むのが上手と認められると、また出会いの場に呼ばれたり、紹介してもらえたりします。バブ空気を読む力が強くなるにつれて、出会いよりも強くなります。空気を読む力は数を増して期待しない。どうせバブ空気を読む力を鍛えていけるのか。この読んで学ぶことはありません。学校の授業で教えてくれません。人の話を聞いて見せることもありません。バブ空気を読む力は数を見ながら鍛えていくしかありません。対面で話す機会を通して自分で感じ取って鍛えていく能力です。時には失敗することもありますが、めげずに失敗を出していきましょう。トライからを繰り返しながら少しずつ向上していきます。バブ空気を読む力を鍛えていく。バブ空気を読んで周りに合わせる。出会いを高める30の方法。その10、出会いは足元から整える。きちんと着地を図ると出会いよりも高まる。出会いを高めるアイテムがあります。その一つが靴です。 あなたは普段どんな靴を履いているでしょうか。安っぽい靴を履いていませんか。ボロボロに汚れた靴を履いていませんか。硬くなった靴を履いていませんか。愛着のある靴もあるでしょう。ボロボロの靴も気に入っているということもあるはずです。確かに古い靴でも履きやすかったり愛着があったりするものもあるでしょう。しかし、今履きやすいとはいえ、ボロボロの靴は良くありません。靴は外部に関わる重要アイテムだからです。外部は靴の形を決めず。ボロボロの靴を履いていると気持ちも出されます。心があるとやる気も元気も出せません。フットワークも重くなって行動力もされます。足元はその人の人と本性が現れることもあります。足元が出しないと相手に品格を伺われます。知らず知らずのうちに相手には勲章を与えていることもあります。足元に自信がないとそれが原因で全員抵抗なので人と相手になります。靴を見られるのは恥ずかしくない、むしろ人に出会いをさせるようになるのです。きちんとシャツを履こう。靴は個人の自由です。しかし、コンピューターを考えたいならきちんとシャツを履きましょう。無理に高級な靴を履く必要はありません。清潔感があって、シンプルな靴であれば十分です。ビジネスシューズであれば、合成したように変わらずなりそうです。少なくとも勲章を与えないでいることが大切です。靴はこことを精神に影響きちんとシャツを履くと足元に自信がつきます。靴を見てもらいたい心理が働いて外に出たくなったり人に会いたくなったりします。おしゃれな服を買うと外出したくなりますが、靴でも同じです。きちんとシャツであることは足元から力になります。行動力が高まり、出力もあって繋がるのです。余裕があれば奮発して何の高い靴を買うのも悪くない。余裕があれば奮発して何の高い靴を買ってみるのもいいでしょう。靴は消耗品ですが、出力を高め、いい出力を使用する意味では投資と思います。何の高い靴はパワーとエネルギーが備わっています。靴に履くだけでパワーとエネルギーが足元から胴体に備わってやる気や元気が出てきます。ますます心に入るまで出力フットワークに伝わります。何の高い靴は確実に備わっています。高い確実に合わせようと自然と背筋もピンと伸びます。体のシルエットが美しくなると、ますますかっこよく映るので出力を使用する力が強くなるのです。少し奮発してもきちんとシャツを履く。出力を高める30の方法、その11、なかなか出会えなくても嫌がらしない。なかなか出会えなくて嫌がらしている人がいます。どうして私は出会えないの？出会えなくて絶対。どうして私は出会えないのだろう。そういう姿に僕の人とも言いたくなることもあるでしょう。なかなか出会えないと嫌がらせって誰かに不満をつけたくなることもあるかもしれません。しかし、なかなか出会えないからといって嫌がらせるのは良くありません。人に嫌がらせるのはもっと良くありません。ますます出会いを遠ざけてしまうからです。嫌がらせると悪いことが3つある。嫌がらせると悪いことが3つあります。1、情状が悪くなる。出会えなくて嫌がらせると情状が悪くなります。別に悪くない、未見にしない、後悔が返されます。どんな何でも嫌がらせると大事です。このような情状になり、評価されているのです。嫌がらせると紹介されなくなります。紹介されるためには笑顔と根性が欠かせません。嫌がらせると笑顔が消えて勲章になるため人が紹介されなくなるのです。印象が悪くなってますます紹介されることになります。3、人が避けていく。嫌がらせるといい意味した雰囲気になります。なんだか怖い。嫌な感じがする。何も悪いことをしていないと思っても嫌がらせるだけで周りに皆さんも与えることになります。なんだか怖いからあまり変わらないでおこう。近寄りがたい雰囲気になって周りから距離を与えることになるのです。なかなか出会えないことこそ。なかなか出会えなくても嫌がらせないでください。嫌がらせると出会いになさって縁結びの神様の周りを務めます。このように嫌なら出会えないことこそ、ニコニコ笑顔で明るく振る舞いましょう。縁起でもいいので明るく振る舞って幸せそうな雰囲気を出していくことが大切です。もう少し素晴らしい出会いがあると信じることも大切です。明るい未来をイメージできていれば、あとは神が高まって不安を吹き飛ばせます。明るくポジティブに振る舞っていれば、だんだん出会いが高まり、いずれいい出会いに巡られます。出会いの前に時間は有効活用するのが良い。実行していても仕方ありません。なかなか出会いならその時間の有効活用してください。今のうちにやることをやっておきましょう。例えば、自分磨きです。この世で情報を養う。マナーを学んで連鎖を見つける。自分によって引き締まった魅力的なことを手に入れる。良いのでもないかにするのもいい部分です。出会いの時間の有効活用できれば、何がすることはありません。自分磨きに集中すれば、あなたの魅力が高まって輝きを増します。人を引き寄せるようになって、素敵な人と出会えるのです。なかなか人に出会いなくても嫌がらしない。出会いの時間は自分磨きに学んで、時間の有効に活用する。出会いを高める30の方法、その順に、恥ずかしい出会いがあることは幸せ、勇気を鍛えるチャンスになる。恥ずかしい出会いがあることは素晴らしいことです。出会いが恥ずかしい。あなたでも努力する。直接だったら顔から気が引き出すと、想像するだけで努力するような出会いがあるでしょう。恥ずかしいと言わないという人がいて、あなたを狙っている人も多いのではないでしょうか。恥ずかしい出会いがあるのは幸せです。勇気を鍛えるチャンスになるからです。恥ずかしいことは心も体も動かすメリットがある。恥ずかしいということはそれだけ大きな勇気が必要になるということです。何の抵抗もなく出会うのもいいですが、努力を緊張しながら出会うことがより印象的になります。心臓が楽しますが、それだけ勇気が鍛えられているところです。恥ずかしい感じは悪いことのように思われがちですが、嫌です。恥ずかしいことは良いことです。心も体も動かすメリットがあります。気持ちが引き締まり、勇気が鍛えられます。新鮮な刺激を変化が伴って心を笑いすることもあります。恥ずかしかったら勇気を出してやってよかったと思えるはずです。恥ずかしいでは始めたためにある。逃げるのではなく始めたいましょう。恥ずかしくやることが見えていると永遠に会いたくなります。恥ずかしいと思ったら当然です。精神的なストレスはありますが、そういうものだと思えばいい。どうか恥ずかしさを乗り越えてください。本当に会いたいから勇気を出してやってみるためにあります。憧れの人と会えると同時に勇気を鍛えられるのですが、一石二鳥です。恥ずかしいでは始めたためにあります。ドキドキしますが、それだけ心の成長が流れます。恥ずかしいのは良くないと思うのではなく、そういうものだと思ってください。どれだけドキドキしても心臓発作することはないので安心してください。恥ずかしい気持ちが大きいのでしっかり心にストレスがない大きな勇気になります。出会った後は勇気を出してやってよかったと思えるでしょう。勇気を見つけた自分と出会えるのです。恥ずかしい出会いを通して勇気を鍛えておく。出会いを高める30の方法、その13、もっといい人に出会いたかったら相手にして、言うのも本物もやめておくこと。人と出会った後、こんな不満を耳にすることがあります。もっといい人に出会いたかったと。ため息まじりでぼそということもあれば、心の中で小さくすることもあるでしょう。北風の出会いがあれば、つい口を言いたくなる。出会いに対する期待感が大きいことほど、北風だったことがたくさんも激しく感じます。しかし、このことはよくありません。これは悪口の一種だからです。自分がされていないことは相手にもしないこと。逆の立場になってみてください。あなたが出会った後、相手からもっといい人に出会いたかったと言われるとどんな気持ちになるでしょうか。残念な気持ちになるでしょう。自分が囲まれていたことにショックを受けるでしょう。嫌な気持ちを通り越して悲しい気持ちになることもあります。少なくともいい気持ちにはならないはずです。たとえ、口にして言わなくても、悪く思われるだけで嫌な気持ちになるはずです。あなたがそうであるように、相手もそうです。自分がされていないことは相手もしないことです。たとえ、思うだけでもよくありません。言葉に出していなくて相手に触っていなくても、心の中で思うだけでもよくありません。相手の耳に入っていないからいいよね、という考えはあるんです。心の中のつぶやきであっても、それが悪口になっていることに変わりません。相手に聞こえていなくても、自分の心が聞いています。悪口を言うところが下に性格も歪んでしまいます。もっといい人に出会いたかったら、出会いのセルフレーズです。出会ってくれてありがとう。出会った後に言ってることは一つしかありません。出会ってくれてありがとうです。心の中で出会ってくれてありがとうと感謝しましょう。言葉に出して直接相手に伝えるのもいいでしょう。出会ってくれてありがとうと言うと感謝の気持ちが伝わります。たとえ、北風の出会いとしても、出会ってくれてありがとうと言いたい。そんな気になるかもしれませんが、心を大きくしてください。北風であっても相手に敬意を払い、出会いを尊重することです。同じ時間の共有してコミュニケーションを交わした時間が一つの思いです。いいなのですが、出会ってくれてありがとうと締めくくることです。そうすれば、全ての出会いを敬意にしてくれます。何気に興奮感じて、ある意味もしないです。深いなことになっても、こういう出会いもあっていいよねと許せます。次の出会いに向かって、どんな人とやっても出会ってくれてありがとうと締めくくりましょう。出会ってくれてありがとうは出会いのマイルフレーズです。もっといい人に出会いたかったら、緊急にどんな人とやっても出会ってくれてありがとうと締めくくり。出会いを重ねる30の方法、その14、あなたの思いをやればいい人と出会える。なぜあなたはいい人と出会えないのでしょうか。その原因の一つは、あなたの思いをしていることを思います。魅力的な人と出会いたくない。素晴らしい人と出会いたくない。尊敬している人としか会いたくない。心がないならば要注意です。無意識のうちにあなたの思いをしている証拠です。確かに少しでも素晴らしい人と出会いたいでしょう。より素晴らしい人と出会うことで自分のレベルを引き上げたいと思います。特別な人の出会いによって人生が一気に前進することになるのは間違いません。向上心があって素晴らしいことですが、ここに注意があります。あなたの思いをしていると思わぬ良しな良しでしょう。あなたの存在は痛いと余計な対応です。余計な対応は出会いの妨げになります。余計な対応が出ると行動力が無くなり、出会いに行きたくなります。自分の無理な能力を超えた出会いを望むのが望むことを自然な出会いを制限することになります。あなたの存在に対応すると特別な出会いが普通の出会いになってしまうのです。 大切なことは等身大の自分を見せていくこと。高望みをやめることです。大切なことは等身大の自分を見せていくことにつきます。天に見られたり、光ったり、先入観のままにしません。自然体を表現して、ありのままの自分を出していきましょう。ありのままの自分を出していたら、ありのままの魅力を出していけるようになります。穏やかな気持ちになれ、リラックスできます。心がオープンになって、自由な気持ちになります。人に話しかけやすくなったり、自然な領域を得やすくなったりします。等身大の自分を見せていけば、自分に合った人と出会います。不思議な話ですが、高望みをやめることで、結果としていい人と出会えるのです。どうしても、ベルの高い人と出会いたいとき。どうしても、ベルの高い人と出会いたいなら、大切な約束となります。高望みをするなら、まずそれにふさわしい自分になることです。自分の魅力を高めたり、自分の実績を積んだり、直して少しでも自分のレベルを上げます。そうすれば、魅力的な人との同等にすることができ、高望みの状態ではなくなります。出会いは高望みをやめる。どうしても、ベルの高い人と出会いたいなら、相手と同等まで自分のレベルを上げておく。出会いを高める30のこと、その15、出会いに恵まれるとは様々な人と出会うことを言う。出会いに恵まれる。この言葉を聞いたとき、どんなイメージを受けるでしょうか。まず、イメージするのは素晴らしい人との出会いではないでしょうか。例えば、魅力的な人や尊敬的人です。確かに素晴らしい人と出会いは出会いに恵まれたと言えるでしょう。泡を割れたり、学びやすくなりたりして、自分のためになることが多いはずです。もちろん、素晴らしい人との出会いも大切なのは事実ですが、その限りではありません。ここでよくある誤解があります。出会いに恵まれるとは何か、素晴らしい人との出会いではありません。様々な人と出会うことを言うのです。確かに、素晴らしい人と出会うことで、世の中にはいろんな人がいるということが認識ではない。世の中には様々な人がいます。優しい人、面白い人、隠しな人、明るい人、のんびりしている人、せっかちな人、臆病な人、頑固な人。たまには嫌な人と出会うことも悪くありません。嫌な人と出会うことも大切な出会いです。いろんな人がいることで、バラエティーが生まれ、違いを求めることで調和しやっています。様々な人と出会うことで、あなたの価値観が広がります。今回は学ぶこともできますが、直接の相手にまずものはありません。確かに、人と出会うことで、世の中にはいろんな人がいる。様々な人が相手が当たり前ということが認識ではあります。中から悪く見られます。実際に他の数字で体感することが本当に痛い意志の悟りに達するのです。様々な価値観の吸収について、単語になれ。様々な価値観の吸収について、単語を算することもなくなります。変わって、人内でもそういう人内でもいいよね、とります。納得できない考え方があっても、そういう考え方もありますね、と優しくなります。心の器が大きくなるとはこういうことです。排他的な考えがなくなり、単語になっていくのです。出会いとはあなたの成長を成す要素。あなたのことはありません。あなたの出会いは全て正しいのですが、どんどん出会っていきましょう。縁度は一切必要ありません。出会いは出会うと、あなたは成長していき、どんどんレベルアップしていきます。知らなくなって、痛い力が高まって、いろんな価値観を知ることができます。どんな出会いも出会いあなたのためになります。心を大きくして、いろんな人と出会っていきましょう。素晴らしい人と出会ったことも、出会いに恵まれたと考えましょう。変わった人や面白い人と出会ったことも、出会いに恵まれたと考えましょう。出会いとはあなたの成長を成す要素です。いろんな人と出会うことで、あなたの中にいろんな色が飛び込んで、心が豊かになります。心の充実はあなたの魅力も高まり、ますます消費をする力が強くなるのです。出会いに恵まれるとは、様々な人と出会うことだと考える。出会いを高める30のこと、その努力。いい出会いにしたければ、そうなる前に、いい出会いに恵まれたと。出会いがないという人は、ある傾向が見られます。出会いを少々化する小さな出会いを見せるといった傾向です。これはよくありません。出会いを少々化したり、小さな出会いを見せたりしていると、いい出会いがあっても気づかなくなります。いい出会いにするユニークな服とは。ここで出会いを高めるおすすめの方法をご紹介します。何でもいい出会いに変えてしまうユニークな服があります。いい出会いにしたければ、そうなる前にいい出会いに恵まれたと言いましょう。まだいい出会いかどうかわからない段階ではありません。先に言ってしまいます。はっきり言ってしまいましょう。いい出会いどころかむしろ嫌な出会いだったという本音もあるかもしれませんが、騙されたと思って言ってみてください。いい出会いに恵まれたというと、ポジティブ思考のスイッチが入って、心境に変化が生じてきます。確かに優しくていい人だったね。ちょっとスペースはあったけど、雨になる話が聞けたよね。短い時間だったけど、これからの関係に近いですと、その出会いも素晴らしい手に注意が向くようになり、だんだん感じ方が変わってくるでしょう。出会いの魅力に気づけるようになり、だんだん出会いの評価が高くなります。たとえ、第一印象が悪くても、良いところが見ていれば、喜びと感謝の気持ちが出てくるようになります。そして、本当にいい出会いになるのです。結局のところ、感じ方の問題です。と、今までも先にいい出会いと言ってしまうことです。誤解であろうと思い込んであろうと、自分がいい出会いと判断すれば、いい出会いということになります。自分でいい出会いに恵まれたと認めれば、本当にいい出会いになるのです。いい出会いは、求めるものではなく、変えていくもの。あなたは今、誰かと出会っている最中かもしれません。その出会いのことをいい出会いに恵まれたと言いましょう。生きて構いません。生きてから実感が湧いています。これがいい出会いに変えるということです。いい出会いとは求めるものではなく変えていくものです。いい出会いかどうかはありません。いい出会いに恵まれたと言うかどうかなのです。いい出会いにしたければそうなる前にいい出会いに恵まれたと言ってしまう。出会いを求める30のこと、その17。出会いを求めるなら最新情報より個人情報。出会いを求めるなら世の中の情報に詳しくなることが大切です。世の中の情報と聞いて思い出せるのはやはり今しかを言わせている情報ではないでしょうか。いわゆる最新情報です。流行っているような情報、最新のファッション情報、世間を言わせているニュース、若者の間で流行っている連情報、最新のトレンド情報、もちろん最新情報が悪いわけではありません。先導の高い情報には消費するでしょう。お互いの共通の話題なので、話も見られやすいはずです。しかし、最新情報は有効的な要素が強い。最新情報は新しい分野で来るのも早い。新しく生まれては消え、また新しく生まれては消えます。入れ替わりのサイクルが早く、高速です。最新情報に移るのは大変です。時間の労力もかかり、時にはお金も必要です。出会いを求めるなら最新情報より個人情報。ここで大切なことがあります。最新情報も大切ですが、出会いを求めるならもっと大切な情報があります。それが個人情報です。個人情報とは昔に見され、現在まで引き継がれている文化的なことを言います。個人文学、個人文学、個人体が個人病、個人転中。個人とは言い換えると、伝統です。個人を学ぶことで空気が続く伝統を知ることができます。そう思っているなら考え方を直した方がいいでしょう。これには人類共通の本質があります。古い時代から現在に至るまで生き続けているのは本質を続けている証拠です。これで学ぶことで物事を知ることができ、人や人生をより深く学べます。知性観や人生観といった奥深い価値観も学べます。物事の本質を知ろうとすると必ずこれに行きます。これで情報に詳しくなると本質をついた話ができるようになります。これで情報も共用の一環です。これで情報を学んで見せると自然と共用的な話ができるようになります。周りから共用もあるでしょう、文化的な人、学習もあるでしょうと注目され認められます。その結果、多くの出会いを引き寄せていくのです。これで情報を学ぶことであなたの内面的に良くなる。これで出す情報を学び、身につけていきましょう。個人文学、個人文学、個人体が個人病、個人転中。最新情報を学ぶのもいいですが、出会いを求めるなら個人情報を学ぶ方が効果的です。最新情報とは違って、個人情報は伝えることがありません。最新情報のようにその都度追いかける必要がありません。以上、学んでみると一生涯の武器になります。基本や本質をついた情報なので応用範囲も広い。ビジネスも高いレベルも目指せます。個人に詳しくなると、現在の芸術作品の多くは個人の形を変えたものだと分かるようになります。本質は変わらず、その側の部分まで変わっています。個人情報を見つけることで、あなたの内面的に魅力が発揮します。個人情報が親になることで、文化的な話ができるようになります。僕の深い人間味が増やし、自然と品格も見つけていきます。その魅力が素晴らしい出会いを引き寄せるのです。最新情報より個人情報を見つける。出会いを求める30のこと、その18。出会いも体力が必要。出会いも体力が必要です。愛に神は体力を抑えます。話しかけるも体力を抑えます。自己紹介をするも体力を抑えます。話をするも体力を抑えます。注射に気づかったりするも体力を抑えます。親の連絡をするも体力を抑えます。どれもちびちびという状態ですが、少しずつ体力が削られていきます。さて、話をするだけと思いますが、より良い出会いにするためには体力が欠かせません。出会いを正しい方に発展させていくためには体力があった方がスムーズです。体力は出会いの場合、なのです。体力は年齢を重ねる見せ手をしていく。体力は年齢を重ねる見せ手をしていきます。応用して体力は気づかないうちにしていきます。体力がないといざという気を起こせません。昔は簡単にできていたことが今は頑張らないといけないということが起こります。突然、出会いのチャンスに恵まれても体力がないといけません。応用することによって終わらないでしょう。体力を鍛えておかなければ後悔することが増えます。普段の運動を習慣にしておきましょう。体力はじっとしているだけで自然とつくものではありません。じっとしているとむしろ体力が低下していきます。体力をつけるには意識的な取り組みが必要です。最近体力がないなと思ったら新しいものです。すでに体力が落ちている可能性があります。今すぐ運動を行いましょう。普段の運動を行っておくことは出会いの準備をすることになります。激しい運動は必要ありません。体力をつけるには軽い有酸素運動の方が取り組みやすく続けやすいので効果的です。目標は1日1万歩できるだけで上げるようになることです。体力と出会いには連動しています。体力が向上していくにつれて出会いも向上していきます。体力を強化することはメンタルを強化すること。 実は体力を強化することはメンタルを強化することにもつながります。肉体は精神とつながっています。体力を鍛えるだけで勇気、根気、忍耐力といったメンタル面も鍛えることにもなります。話しかける勇気が出やすくなったり、相手に想像力が増したりします。ショックなことを言われても、同時に強さが身につきます。体力をつけるには、時間とお金をかけるだけの価値がある。体力があるとき、体力はなくて困ることがあってもあって、困ることはありません。時間や労力がかかって、奥に感じるかもしれません。大変であってもそれだけの価値があります。体有酸素運動はストレス発散にも役立ちます。長期的に考えれば、健康への投資にもつながります。一日一万歩できられるようになってください。一日一万歩できられるようになることは、あなたの願いも高まっているはずです。普段から運動を習慣にして、出会いに体力をつけておく。出会い力を高める30の方法、その19。出会い力のない人は特別な場所が出会いの場と思っている。出会い力のある人は普通の場所が出会いの場と思っている。出会い力の差はどこに現れるのでしょうか。その一つは、出会い力に対する考え方です。考え方とはいえ、思い込みや行動パターンに関わるポイントです。出会い力に対する考え方をポジティブに変えることで、出会いにもポジティブなものを出します。出会い力のない人は特別な場所が出会いの場と思っている。出会い力のない人は特別な僕にはマッチョなど、出会いを目指して集まること、出会いはと思っています。一方、何でもない普通の場は出会いはないと考えています。普通の飲食店、普通の飲み会、普通のパーティーです。出会いはない、タイプの障害はないと思い込んでいます。その限界の障害でも、出会いはないという性的な先入観が働いて通じてしまいます。普通の場所に生きていても、これは運命ではないと決めています。その結果、知らず知らずのうちに多くの出会いを目指すのです。出会いのある人は普通の場所の出会いはと思っている。出会いのある人は違います。出会いのある人は普通の場所の出会いはと思っています。僕にはマッチョなど、出会いを目指して集まることは大切にしますが、それだけではありません。普通の飲み会やパーティーなど、普通の集まりも出会いはと思っています。そのため、いつも出会いの安定なんです。たまたま入った飲食店も出会いの場と考えています。時には旅行先、出張先も出会いの場に変えてしまいます。出会いの場所は全ての場所が出会いの場と思っている。だからこそ出会いのチャンスを逃しません。こういう人がしっかり出会いのチャンスを掴んで、出会いに発展させていけるのです。出会いの場所は関係ない。出会いに対する考え方を決めましょう。本来出会いの場所は関係ありません。出会いとはそこに障害だけで成立するものです。特別な場所だけでなく普通の場所も出会いの場です。日常生活の全ての出会いの場です。特別な場所も普通の場所もそこに障害が出会いの場です。全てを出会いの場に変える人がこういうチャンスを掴むのです。特別な場所が出会いの場と考えるだけでなく普通の場所も出会いの場と思っている。出会いの場所は30の方法。その20。紹介された友人からいい人がいると言われ紹介してもらうことがあります。信頼している人のことなら大きな期待が持てるでしょう。いい人ならぜひやってみたいと心が踊るでしょう。あなたのことを詳しく知っている人がいい人を紹介すると勧めるためならますます期待できます。ところが実際にやってみたところ期待外れということがあります。相性が合わなかったりイメージと違う人だったんです。この時騙されたと言わないことです。騙されたというのは友人に失礼なことです。友人を悪者扱いすることになります。友人はせっかく紹介したのに人に飛び越すでしょう。騙されたと騒いでいると二度と友人が紹介してもらえなくなる。友人も悪いなって紹介したわけではありません。彼は一体何だろうと思っていても実際にやってみると思いの伝わることがあります。信頼できる人からの紹介とはいえ 100% の確率はありません。騙されたと騒いでいると二度と友人が紹介してもらえなくなります。たとえ冗談であっても言ってはいけません。冗談とはいえ相手は本気で受け止めるかもしれません。友人が本当にやっていても心の中ではとしてもう二度と紹介しないとしたでしょう。仕方ないが有志ありようという言い方もよくありません。仕方ないが有志ありようという言葉は上からありませんです。やはり友人を見つけることになります。紹介されることになれない人は騙されたと言いなしです。意地悪なことで自分の手や恥ずかしさを流そうとします。最悪の場合友人との関係が密着することもゼロではありません。冗談であろうとか言い気持ちであろうと騙されたはピンクです。紹介された人が近づいてあっても声を抑えよう。紹介された人が近づいてあってもきちんと頭を下げてしっかり声を抑えましょう。わざわざ紹介してくれてありがとうと誠実に声を抑えることが紹介者に対するならです。たとえ声に発展しなかったとしても少なくとも親切な内容があったわけではないのですが声を言う必要があります。きちんと声を言えば友人との関係も続きます。またいい人がいれば紹介しようと思っております。引き続き出会いのチャンスに恵まれるようです。紹介された人が近づいてあっても騙されたと言わない。きちんと頭を下げて声を抑える。出会い力を高める30の方法、その11。何でもない時の表情に要注意。高確率に上げるだけで出会い力がアップする。何でもない時の表情に注意してください。あなたは何でもない時どんな表情をしていますか。ポジティブな場面もありです。楽しい時、嬉しい時、面白い時、ポジティブな場面ではポジティブな表情をします。高確率を上げて恋をするのもよし。そういう時はいいのです。問題は何でもない時です。例えば仕事中や道を歩いている時の表情です。ぼっとしている時もあるでしょう。特別なことがあるわけではありません。何でもない普通の場面なので無表情になっていることが多いのではないでしょうか。これはよくありません。無表情だから大丈夫と思っているのは同じです。無表情は怖い表情です。どことなく怖い雰囲気が漂います。表情がないと何を考えているのかわからない怖さがあります。表情がない顔には穴がありません。南でも無表情では台無しです。嘘だと思うなら実際に試してみてください。あまり表情が悪いのでなんて表情をしているのだろうと自分でも驚くでしょう。何でもない時の表情は意外と周りの人から見られている。何でもない時の表情は意外と周りの人から見られています。周りの人があなたを見た時無表情になっていると気になりそうな少し怖い雰囲気があると手に向かいます。無表情というだけで潜在的な印象を与えます。知らず知らずのうちに話しかけるチャンスを損ねることになる。自分は何もしていないのにいつの間にか周りに役に印象を与えるのは損でしょう。そんなつもりではないと思っていてもそういう役に印象を与える可能性があるのですから現れません。だからこそ何でもない時の表情に注意が必要なのです。何でもない時は少し口角を上げるだけでいい。何でもない時はどんな表情をすればいいのでしょうか。少し口角を上げましょう。たった一ミリでいいのです。表情は口角を一ミリ上げるだけで変わります。私たちの場合は50を超える表情になります。口角を上げるとき表情に力を入れなければいけませんが、1ミリ上げるだけでしょう。ぐっとした表情になるか、にっこりした表情になるかです。もし3ミリも上げれば十分です。口角感の高い悪い雰囲気になるでしょう。口角が上がっていると周りの人は話しかけやすくなります。鼻の悪い表情になって悪い雰囲気になるので、気軽に話しかけやすくなります。新しい出会いがあるのも時間の問題です。道を塞ぎやすくなります。周りから話しかけてもらいやすくなります。口角を1ミリ上げるだけで出会いを引き寄せる力がなくするんです。何でもない時でも口角を1ミリ上げておく。出会いを高める30の方法、その12、出会いの数を記録しよう。記録のあなたの出会いを高める。出会いを高めたいなら出会いの数を記録しましょう。日記やスケジュール帳にその日にあった出会いの数を書いて記録します。記録の仕方はシンプルです。出会った人が3人であれば3と記録して5人であれば5と記録します。出会いの対象は人だけでなく、物、動物を含めてみても構いません。数字をつけるだけですが簡単です。お金がかかるだけでもなく、場所を取るだけでもありません。かかるのはちょっとしたくないです。記録をつけると出会いの実感が悪く。記録をつけ始めると人は変わります。記録をつけると出会いの実感が悪くて面白くなります。数字を見ることで今日はこれで出会いがあったのかと客観的に感じてきます。一つ一つの出会いに注意があるので感謝できます。そうしても成長している実感が続けるように、出会いでも前進している実感があれば続けられます。今日は3人と出会ったら明日も積極的に出会おう。今日は誰とも出会いだったらぜひ明日は頑張りたい。そしても高い数字を出したくなって、その気持ちの出会いのモチベーションに変化されます。記録することの快感になり、出会いの向上につながっていくのです。早速、今日からつけてみましょう。記録をつけるだけで出会いが高まるのですが、これほど簡単なことはありません。まず1ヶ月から始めてみませんか。記録の癖をつけると出会いに習慣も身につきます。1ヶ月後には別途した習慣になっているはずです。日記やスケジュール帳に出会いの数を記録する。出会い力を高める30の方法、その13、出会いに責任を持つと出会いが高まる。出会いがないのを神様のせいにしないことです。責任をなすりつけられると神様もいいねです。紹介に恵まれなくても人に責任をなすりつけないことです。変な人を紹介されたと本気を言うと仲介してくれた人は気分がないし、二度と紹介してもらえなくなります。出会いの責任点では悪い習慣です。責任をなすりつけていると周りからも嫌われ神様からも嫌われます。人が離れていき孤立することになるでしょう。出会いがさらに未来に回帰を落とします。出会いは自己責任。出会いはすべて自己責任です。自己責任は大変ですが、だからこそいいのです。責任と気と窮屈で大変そうなイメージがありますが、責任があるから良い作業もなります。すべて自分の責任と思った方が将来なり生きるなりすることがなくなります。心のせいにはスムーズなり気持ちが楽になります。ストレスがあっても自分が判断すれば済みます。苦しいことがあっても過ちを犯したと思えばいいことです。出会いがないなら出会いがないのは自分が悪いと考えましょう。出会いがないのは責任転換しないことです。出会いがないならそういう場合に自分が悪いのです。嫌な人と出会っても嫌な人と出会ったのは自分が悪いと考えましょう。嫌な人と出会っても誰かに責任を押し付けないことです。悪い出会いを引き寄せたらそういう弱々している自分が悪いのです。トラブルがあっても自分の責任と思うことです。 自己と割り切って考えた方が気持ちの切り替えもうまくいきます。自分が悪いと反省できるから次の出会いに行かせます。出会いに責任を持つと出会いを仲間。人のせいにすると反省しませんが、自分のせいにすると反省します。自分のせいにすると改善が流れて成長できます。自分で出会いの責任を持つとフットワークが良くなるので行動にスピードが生まれます。気持ちのせいもスムーズになるので勇気も行動力も出ます。どんな出会いも自分が責任を持つことです。出会いに責任を持つと出会いを仲間です。自分で出会いの責任を持つ。出会いを高める30の方法、その14、完璧な出会いを求めたらいい人と出会えない。完璧な出会いを求めていませんか。ロマンチックな場所でベストタイミングに理想の人と出会う。話も価値観も相性もぴったりあって夢のような時間も過ごす。そして初対面にもかかわらず特別な関係になる。まさしく完璧な出会いと言えるでしょう。人生を変える出会いは前々もやってきます。もちろん完璧な出会いを求める気持ちは結構ですが、ここに注意があります。いい場合は別として、まず現実として完璧な出会いはなかなかありないのです。完璧な出会いを求めると現実に厳しい条件を課すことになる。こういう場所でなければいけない。このタイミングでなければいけない。こういう人でなければいけない。完璧な出会いを求めると現実に厳しい条件を課すことになります。専門な責任主義体制を求めることになる。きれいに条件が揃わなければ満足できなくなります。完璧な出会いを求めていると選択と行動の話になります。また、皆さんと損得感情が生まれ、奇跡や偶然の流れ上を排除することになります。あまりよくなっていると出会いの理想が高まりすぎてしまい、出会える人とも出会えなくなります。出会いが遠ざかりに帰っていい人と出会えないのです。特に完璧主義者は要注意です。もともと完璧を求める性質があるため、自然と完璧な出会いを求めていることが少なくありません。完璧な出会いなくていいと考える。完璧な出会いなくていいと考えることです。出会いに完璧を求めていれば自然と肩の力が抜けます。明るい気持ちになれ、フットワークも高まり、行動力ができます。許容範囲が広がると行動範囲も広がります。出会いに完璧を求めていれば自然の流れを大切にできます。自然の流れに乗ることができれば、偶然の出会いや不安の出会いが生まれやすくなります。そう思う人もいるかもしれませんが、誤解です。完璧な出会いがなくていいと考えることは自然な出会いを引き寄せることの考え方です。あまり良かった気持ちを出さないことです。深く息を吸って心を大きくして条件を緩めましょう。いい出会いかどうかは実際に相手とは手に入れば分かりません。不思議なことに完璧な出会いがなくていいと考えると出会いがなくします。人生とは面白い。完璧な出会いがなくていいと考えると肩の力が抜けます。すると、今まで明るい雰囲気が出て気持ちに余裕を生まれます。あのままの自分が生きているようになるため、新しい魅力と自然な美しさを表現できます。結果として素晴らしい出会いを引き寄せる力が強くなるのです。完璧な出会いがなくていいと考える。出会いを高める30の方法、その15、高級ブランドを賢く利用すれば出会いを高める手段になる。なかなか出会いの勇気が出ないならあるものの力を変えましょう。それは高級ブランドです。世の中には様々な高級ブランドが存在します。品質と品格が高く、歴史と文化があります。高級ブランドには権威があるため、自信を高めてくれることがあります。もちろん高級ブランドで得た自信は本当の自信とは違います。技術的なものであり、一種の勘違いです。自信の性労働はしっかり実力と実績を見せ、成功体験を積み上げることにします。お金も時間も労力もかかって大変です。内容に地道な努力が必要です。一つには話ではいきませんが、だからこそ確実に自信を見せていきます。しかし、高級ブランドの力とはいえ、侮れません。たとえ、技術的にも勘違いであってもいいので、自信の成功があるなら、利用価値は十分です。高級ブランドには自信の成功性がある。高級ブランドには自信の成功性があります。身につけた瞬間から自分のレベルが上がったような気持ちになります。形から力が正しい気力が生まれています。高級ブランドの財布やバッグを持っていれば私は素晴らしい人間だと誇らしく思います。品格のあるブランドが自分の品格も高めてくれます。自然と背筋がピンと伸びきってしまった感覚が得られるでしょう。価値のあるブランドによって自分の価値も高まったように思えています。弱気や臆病なことが人に自然と勇気が湧いてきます。高級ブランドの財布やバッグを持っていればそれだけで自信が生まれてくるでしょう。高級ブランドの服飾を見せることでセルフイメージが高まって行動力もできます。大好きになったり話し合える勇気も安くなったりして出会い力も発揮されていくのです。頼る時間には堂々と頼ること。なかなか勇気が出ないなら高級ブランドの力を借りてみましょう。申し訳なくも必要はありません。頼るものには頼ることです。出会いの勇気がなくて出会いの人生を送りたいなら、高級ブランドの力を借りて前進するのも一つの手段です。高級ブランドは未来を切り開くツールです。未来につながるなら、素直に通ってみることも前進です。勘違いでもいいので、高級ブランドの力を借りて勇気が出れば、具体的なアクションを起こします。きちんと行動して結果を出すことでは、勘違いの自信が、本当の自信になっていく。出会いの勇気が出るなら、高級ブランドの力を借りるのも悪くありません。頼るものには素直に頼りましょう。堂々と勘違いをしてください。勘違いでもいいので、自信を持てば次につながります。高級ブランドを本当の自信の成果を知らないとしてください。きちんと行動して結果を出すことでは、勘違いの自信が、本物の自信に変わるのです。なかなか出会いの勇気が出ないときは、高級ブランドの力を借りる。出会いを高める30の方法、その16。出会いと心がけたい気質なら、出会った相手のことを悪く言わないこと。どんな出会いであっても、心がけたい気質ならあります。それは、出会った相手のことを悪いんだから出会いがあります。職場仕事を言われ、心が傷つくこともあるでしょう。嫌なことを言われ、ムッとすることもあるかもしれません。自然な態度を抑えて、不快な思いをすることもあるでしょう。もちろん、出会った相手が明らかな人であれば、悪いのもあります。寂しいや、失業者のように最初から悪いになって、あなたを騙そうとする相手が悪いのも当然でしょう。実際に経済的な被害があれば、相手のことを悪いのも当然です。被害があれば、きちんと被害を訴えることが必要です。何ことした態度で、しっかり対処することが大切です。しかし、相手に悪いことは悪いようにしてください。相手を悪いことは、出会いの価値を下げることになるからです。自分がされていないことは相手もしないこと。なぜ、出会った相手のことを悪いようにしてまず、せっかく出会った相手にしてです。相手の身に届かないという問題ではありません。相手の身に届かなくても自分のことに届いています。出会った相手が彼らの悪口を言われているとしたらどう感じるでしょう。やはり嫌な気持ちになるはずです。自分がされていないことは相手もしないことが人間関係の損なのです。理由に、出会いの印象は悪くなる。二つ目の理由は出会いの印象は悪くなるということです。相手のことを悪く言うことは出会いを否定することになります。出会いを否定すると学べることになっても学べなくなります。出会いの本質は学びになりますが、自分から学びの期待をすることになります。無駄な時間を過ごした印象が強くなり、後悔が生まれ嫌な思い出になるのです。全ての出会いを尊重しよう。最初の出会いであろうと、嫌な出会いであろうと、相手のことを悪く言わないこと。お互いに貴重な時間を削った上であったのですが、全ての出会いを尊重しましょう。無駄な出会いであっても、決して悪口を言わないことです。深い気持ちになっても、顔を出さないことです。ムッとすることになっても、笑顔を返しましょう。闇を仕掛けているように、ニコニコしていれば、深い気持ちも忘れられます。相手のことを悪いそうになった時。相手のことを悪いそうになれば、別の表現で言いましょう。自分とは合わなかったと言えばいいのです。相手も自分は悪いません。あくまで自分とは合わなかったです。自分とは合わなかったと言えば、全ての出会いの悪いに受け入れることができます。全ての出会いに感謝することです。職場と言われることが気づいても、相手を尊重して、出会ってくれたことに感謝することです。貴重な時間をありがとうございましたと感謝することです。相手の身に届かなくても、そういう感謝の念を持って、一つ一つの出会いを尊重することが素晴らしい。きちんと出会いに感謝する人は、縁結びの神様から呼ばれ、正しい出会いのチャンスを与えてくれます。期待将来素晴らしい出会いになるようです。どんな出会いであっても、相手のことを悪いはない。出会いを高める30のこと、その17。出会いの人は、これを大切にする。出会いの人は、いつもみんなでワイワイしていると思われがちですが、それは違います。いつもみんなでワイワイしている人は、単なる寂しい人です。一人でいることが寂しいので、仲同士で住んでいるだけです。仲間外れになるのが怖いので、仕方なく付き合っている人もいます。仲良くしていても、表面上でやることが多く、意外とプライベートに突っ込んだ話をしません。誰かと一緒にいることに満足して、それで終わってしまいます。出会いの人は、これを大切にする。出会いの人は、これを大切にします。孤独になると出会えないではないかと思うかもしれませんが、それは違うのです。孤独の時間があるからこそ、出会いの身には価値を理解できます。人と接する喜びをし、出会いに感謝できます。出会いの人に心から感動できます。人の時間がないと、出会いが人のイベントになるので、一つ一つの出会いを大切にできます。それは孤独の時間があるからこそできることです。出会いの身には価値は孤独の中で出会いができません。出会いに対する感謝の念も孤独の中で生まれます。孤独だからこそ、出会いの身には価値は非常に意味に近い理解できます。いつもみんなでワイワイしている人より、孤独の時間がある人の方が出会いの大切さを理解できています。孤独はエネルギーの充電時間でもあります。一人ですが、自分はエネルギーを蓄えています。自分の中で物事を反省して大切なことに気づいています。自分には一人だけではできない。孤独の時間は自分には時間でもあります。自分には一人だけではできません。弁当、読書、映画鑑賞、美術鑑賞、トレーニング。誰かと一緒に楽しむこともできますが、気が散ったり雑談の際にして、なかなか集中できません。自分には一人で行うことが損です。みんなで行くことは僕ですが、一人で行くことは自分には変わります。一人で行うから自分の世界に行きます。しっかり集中でき、自分には学びます。私たちは孤独の時間に行かないと成長していきます。一人で行くから成長でき、素晴らしい人と出会います。普段のことを大切にしているからこそ、出会うことは丁寧で連絡します。 出会いは素晴らしいことを笑っているので、初夜の見せ口となります。出会いには価値を理解しているので、一つ一つの出会いを大切にできるのです。孤独の時間に出会いが高まっていく。あなたは孤独の時間がどうかありますか？いつも誰かと住んでいるなら、一人の時間を過ごすことです。ずっと一人でいるわけではなく、日々の生活の中に一人の時間を過ごすことです。一人の時間を過ごすと、出会いの価値に気づきます。孤独の時間に出会いが高まっていくのです。孤独の時間を大切にする。出会いを高める30の方法、その18、自分を上げてくれる人と出会おう。むしろ出会いに行かなければいけない。大切なのは誰と出会うかです。すべての出会いは奇跡です。中でも特に素晴らしいのが自分を上げてくれる人との出会いです。出会い相手によって人生が切り開いて一気に好転することがあります。自分を上げるような人と出会いをしましょう。一緒にいるだけで成長できたり幸せになりたいという人です。自分を上げるような人と出会い、仲良くさせてもらうことです。言葉遣いが丁寧、振る舞いが上手、考え方が大人っぽい、姿勢や教養に欠けている、ポジティブ思考でいつも活力に満ちている、いつも運が良くチャンスにも恵まれている、生き方に自信がある、この人と出会って成長した、生き方が良くなった、人生が豊かになったと思える人です。自分を上げる相手と出会うことはキャスターのこの世に良い価値があります。いい意味で正直に自分の生き方が変わります。自分を上げてくれる人がいるなら、むしろ出会いに行かなければいけない。運命の出会いはどうなのか、運命の出会いは自分を上げるような出会いになります。あなたの人生を変えてくれる素晴らしい人は時間とお金、労力をかけても出会う価値があります。自分を上げている人はどんな人かネタにイメージしてください。理想の人ならぜひ会いに行きましょう。その人をデコにして学べることはどんどん学ばせていただきましょう。一度しかない人生を公開しないためにもきちんと出会っておく方がいい。きちんと出会っておくことで満足のいく人生を送れます。自分を上げている人がいるならぜひ会いに行きましょう。むしろ出会いに行かなければいけないのです。自分を上げる相手はお金や手間暇をかけても出会う。出会いを高める30の方法、その19、人に会いたくないときもあっていい。別の人に会っている人と会えばいい。自分で自分を許してあげてください。人に会いたくないときもあっていいと。人に会いたくないときもあるでしょう。例えば落ち込んでいるときです。気分が沈んでいるときは人に会いたくないと思うもの。女性の場合、PMSの影響もあるでしょう。情緒鑑定のときは悪くもなく、ネガティブになったり、落ち着かなかったりして、誰も会いたくないと思うもの。小さなストレスも敏感になるため、余計に一人でいたくなります。吹き出物ができることもあるでしょう。自分の顔を見られたくない気持ちがあると、人と会うことの抵抗なので、外に出るのも苦になります。人に会いたくないこともあっていい。元気ないことこそ、外に出て人に会おうという考え方もありますが、難しいこともあります。人に会いたくないにも関わらず、無理なのも使えます。無理に元気を出し合うと、翌日に対するでしょう。元気がないことは、とにかく元気がない。無理は禁物です。無理をすると余計にストレスを感じてしまい、立ち直りに余計な時間がかかります。自分を責めないことです。人に会いたくないと思う自分は何な人間だと思うと、ますます引き継がれとして、自分の苦しみになります。人に会いたくないときはどうするか。人に会わないでいいのです。落ち込んでいるときは人に会わない。それもまた、よし、悪いことではありません。人間ですから、そういうこともあります。人に会いたくないと思うのは人間らしいと思います。人に会いたくないときもあっていい。そうすれば心が軽くなります。自分が優しくした方が立ち直るのも早くなります。落ち込んでいるときは人に会わないので、元気なときはどんどん人になっていく。その代わり、大切なお約束があります。元気なときはどんどん人になっていきましょう。落ち込んでいるときは人に会わないので、元気なときはどんどん人になっていきましょう。自分から会いに行き、たくさん話して、たくさん会います。普段より何倍も人と接触していくことです。マイナスのことに対していきます。そうすれば、うまくバランスが取れます。一般の人生になるのです。人に会いたくないときは人に会わない。その代わり、元気なときはたっぷり人と会う。出会いを高める30の方法、その30、我々は新しい人生を学ぶ。我々の悲しみは出会いの喜びによって消していく。人生では我々によって悲しみに暮れる時があります。親と我々、友人と我々、恋人と我々、恩師と我々、大切な人と我々は精神的に落ち込み、なかなか元気がありません。辛く悲しい我々であることを立ち直って乗り越えるまでに時間がかかります。月食の雲の輪に停電したより真っ暗な闇に包まれます。乗り越えられないこと苦しい我々もあるでしょう。しかし、くよくよしていても仕方ありません。我々があって悲しい時は新しい人に出会いに行きましょう。我々の悲しみは出会いの喜びによって消していくものです。新しい人と出会うと新しい人生が始まる。新しい人と出会うと新しい人生が始まります。我々が人のことを忘れられない。そう思っても新しい人と出会うと少しずつ意識が変わっていくでしょう。新しい人の出会いはただとエネルギーになります。新しい雰囲気に包まれ気づいたことが癒やされます。新しい人の出会いは息であり未来であり可能性です。新鮮な刺激があり明るい笑顔があり悪い光があります。真っ暗になった心に光が差し込んでいる。新しい人の注意を向けるにつれて次第に我々が人のことを考える時間が減っていきます。我々が人のことで落ち込んでいる方を救ってくれます。我々は乗り越えるためになる。我々が相手にしているではないかと思うかもしれませんが我々は乗り越えるためになります。我々が相手に越していると新しい出会いの妨げになります。いつまでも余裕を出していることを我々が相手に望んではないはずです。人生は出会いと我々の繰り返しです。我々があるのは予定通りのイベントが起こったにすぎません。どんなに大切な人であってもいつは我々のことになります。親も親友のパートナーでもいつは我々を迎えることになります。これが人生我々が人のことを忘れるのは相手に申し訳ない。不誠実な。自慢になって叫ぶ人もいるかもしれませんが、確かしないでください。もちろん、我々が人のことを無視したり、忘れたりするわけではありません。我々が人のことは心の奥に込めて、として大事にしまっておきましょう。そうすれば、我々が人のことを大切にしつつ、新しい人とやっていきます。人と我々は新しい人生を学べ。涙を拭いてないようにしましょう。いつまでも我々が人のことで余裕をしないことです。我々は新しい始まりであり、新しい出発です。新しい出会いがあると、自然と我々の悲しみになります。人と我々は新しい人生を学べなのです。我々の悲しみは出会いの喜びによって消していく。出会いを高める30の方法、まとめ、その1、奮起している力を高め、困難の出会いを発揮させる。その2、出会いを難しく考えない。肩の力を抜く。その3、出会いを高めることを言い換える。その4、出会いを高める。その5、偉そうな態度を注意する。変な場所であったらそのシチュエーションを生かして印象的な出会いに変える。その7、出会いの意味はメリットを申し込まない。その8、出会いに手間暇をかける。手間暇をかけてよかったと思える出会いをする。その9、窓口を読みしたら押さえていく。窓口を読んで周りに合わせる。その10、少し奮発してもきちんとした靴を履く。その11、なかなか人に出会いにしても嫌がらしない。出会いの時間は自分に限って時間の有効に活用する。その12、恥ずかしい出会いを通して勇気を鍛えておく。その13、もっといい人に出会いたかったら緊急にする。どんな人と出会っても出会ってくれてありがとうとしてくる。その14、出会いの彼女にもやる。どうしても出会いの対象と出会いたいなら相手と同じ自分のレベルを上げておく。その15、出会いに恵まれるとは様々な人と出会うことが分かんない。その16、いい出会いにしたければそうならない、いい出会いになるかと18、普段から運動を習慣にして出会いに体力をつけておく。その19、特別な場所の出会いの場と考えるだけでなく普通の場所の出会いの場と思っている。その20、紹介された人が近づいてあっても騙されたと言わない。きちんと頭を下げて声を抑える。その21、何でもない時でも高額の位置に上げておく。その12、日記やスケジュールに出会いの数を記録する。その13、自分で出会いの責任を持つ。その14、完璧な出会いでなくていいと考える。その15、なかなか出会いの勇気がない時は高級感度の力を借りる。その16、どんな出会いであっても相手のことを悪く言わない。その17、孤独の時間を大切にする。その18、自分を悪い相手とはお金や手間暇をかけても出会う。その19、人に会いたくない時は人に会わない。その代わりに元気なときはたっぷり人と会う。その30、我々の話は出会いの喜びによって消していく。